ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃー。
こんばんにゃ
ー。こんばんにゃ
ー。さあ今回もこのコーナーから行ってみましょう。
田中とのアーティストピックアップ。
一組のアーティストをピックアップするアーティストピックアップ。今日は
今回はですね、3月13日が誕生日の佐野元春さんをピックアップしたいと思います。うん、佐野元春さん70歳です。はい、こう渋いよね。
渋いですね。
うん、なんかかっこいい。もうあの才能あふれるアーティストなんだけれども、年々年を重ねるにつれてルックスも渋いというか、めちゃめちゃかっこよくなってきてるなと思ってるんですけど、田中さんは、佐野元春さんは、
あ、俺あれです、あのモノマネとかしてました。
やって
君がやか
あ、はいはいはい、はい、
好きでしたね。あの独特じゃないですか声が。でそれでどんな人なんだろうっていう、あの子供の頃は思ってましたね。でやっぱあのフェスとか最近も出るじゃないですか。かっこいいらしいですね。みんな言いますね。佐野元春かっこよかったって知らない人も言うんで、今度ぜひ見てみたいなと思ってますね。はい、
ユッキーはどういうイメージで。
あまりよくわからないです。ダンディー、渋いなっていうイメージと、あとモノマネ番組でモノマネをされる方を見て私は知ったっていう、
あさっきの田中さんのように
逆輸入みたいな感じですね。
なるほどね。私ね15、6ぐらいに佐野さんデビューしてるんですよ。で最初歌番組で見た時にやっぱりあの口で中でもぐもぐ歌ったような、もぐもぐしてるような歌い方するから、最初何言ってるか分かんないし、この人歌うまいんだか下手なのかよく分かんないなって思ったんですよ。
あくまでも叫びの意見です。
はいはい、そうですそうです。そうなんですけど、である程度こう自分が20歳過ぎぐらいになった時にボイトレをちょっとやったことがあって、そこの先生が佐野元春はめちゃくちゃ歌がうまいっていう話を聞いてから、なんかガラッとこうイメージが変わって、あ、この人すごいんだ。
うまい方が崩して歌ってるっていうことなのかもしれないですね。
なんかね洋楽っぽくね、聞こえたりもするし、
あ、確かにはっきり聞こえない方が洋楽っぽく聞こえますよね、歌詞とかも、
ね、だからあやっぱこの人はすごい人なんだなと思ったんですけどね。はい、そこで今日はですね、我々3人で佐野元春さんの曲を紹介していきたいなと思うんですが、ヒット曲ねたくさんありますから、こう選曲には困らないんじゃないかなと思うんですが、じゃあ早速私から、
お願いします、
はい、私はですねやっぱりアンジェリーナ、はい、1980年にリリースされたデビューシングル曲なんですが、もう最高のロックナンバーです。
かっこいいですね。
はい、佐野元春でアンジェリーナ。佐野元春でアンジェリーナでした。かっこいいよね。
かっこいいですね。
これね、本当今聞いても全然かっこいいっていうか、すげえかっこいいなと思って。
古い感じじゃないですもんね。もう、かっこいいな。
そうなんです。
いやすごいよな、やっぱ。やっぱこういう人たちはすごいですね。本当のミュージシャンって感じしますね。時代とともにじゃなくて、ね、ずっとこうあり得るミュージシャンっていうのはかっこいいなと思いますね。やっぱり
時代を選ばないアーティスト。
そう、
ね、
そう、それだ。言いたかった
わ。代弁させていただきました。
ちょっと余談なんですけど、はい、佐野元春さんがずっと一緒にやってたバックバンドがあって、はい、佐野元春 with the Heartland っていう、はい、でハートランドのメンバーの一人が武蔵小山、うん、こう目黒区と品川区にこうまたいてるところなんですけど、うんはい、そこの武蔵小山に私一時期住んでたことがあるんですよ。でそこの武蔵小山の駅で偶然そのハートランドのメンバーの人とちょっと一緒になりまして、はい、ああ竹見くんみたいな、まあ、全然年上の方なんで、あ竹見くんつって武蔵小山住んでんのって、ああそうなんです最近ちょっと住み出してて、いい街だよここはって言って着てた T シャツをこう指さして、はい、この T シャツなんて500円で売ってるよって言って、ああまあ500円の T シャツ着ないしなと思って、でそこの
着るよ
プリントがドコンジョガエルのピョンキュチの T シャツで、ピョンキュチの T シャツなんて絶対着ないしなと思って
着るよ
それで武蔵小山いい街だよって言われてもなっていうことがありましたって話
すいません、はい、あくまでも竹見の感想でした
いやいい街でしたよ、うん、武蔵小山、はい、
竹見さんの思い出話とともに紹介していただきました、はい、田中アートのアーティストピックアップ、今回は佐野元春さんです。佐野元春さんってちょっと全然違う話なんですけど、うん、佐野元春さんで一つのアーティストネームなので、さっき竹見さんが佐野さんって言ったら違和感あったんですよ、
う
ん、
あ確かに
佐野さんって言うとなんか全然浮かばなくて、佐野元春さんって言うと佐野元春さんが浮かぶんですよ。
あ確かに、あ本当そうですね。
音楽番組でも皆さんフルネームで言うので感じたことなかったんですけど、うん以上です
はい。
さてそう思った私、あまり詳しく申し訳ないんですけど分かんないので、この曲は知ってるなという曲を選びました。サムデイです。
うんうん、まあ大ヒットしましたから ね、
ロックのアーティストというファンの皆さんの見方だったりとかイメージだったりするそうなんですけれども、この曲は JR 東海の CM にも使われていたという綺麗な曲、うん、流れるようなポップスですよね。佐野元春さんでサムデイ。
街の歌が聞こえてきて、真夜中に恋を抱きしめたあの頃、踊り続けていた夜のフラッシュライト浴びながら、時の流れも感じないまま、窓辺にもたれ夢の一つ一つ消してゆくのは辛いけど、若すぎてなんだかわからなかったことがリアルに感じてしまうこの頃さ、 Happiness and rest 約束してくれた君だから、もう一度諦めないで、
佐野元春さんでサムデイでした。サムデイ、
いやでもいい曲ね、
ね、
うん、これもあのちょっと余談なんですが、
ぜひ
あのユッキーはね、はい、ちょっと話したことある話なんですけど、はい、あのこの佐野元春さんのサムデイとか、佐野元春さんのバックコーラスをやってたのが、はい、白井貴子さん、あのチャンスチャンスチャンスとか、はいはいはい、後にねシンガーソングライターとしてデビューするんですけど、このサムデイをカバーしてたんですよ。そういうバックコーラスをやってたっていう絡みがあって、で私が17の時にですね、 当時24のお姉様に逆難をされまして、はいはい、で私はあのチェリーを卒業したということがありました。
本当ですか、すごい、
はい、電波を使って喋るようになりました
。その時にこう、そこの、まあ、行為終わった後に聞いてたのが白井孝子さんのサムネということで、
は
い、
私この貴重なロックラッシュレディオのこの時間を使って、この話2回目です。いい、皆さんの大切な時間を申し訳ありません、
はい、まあ、一応あのほら田中アートさんにはね、はい、初だった。
初めて聞きましたね。この時間の
いい、後で電話で話してください。
そういえばさって話すネタでもないです
よ。いや、これね、サムネ聞いて思い出して。
白井孝子さん、申し訳ございません。いやいや。田中アートのアーティストピックアップ。今回は佐野元春さんです。続いては田中アートさんです。
はい、自分はですね、ドラマをよく見てたんですよ当時、うん、トレンディードラマとか、うん、もう逃さず見てたんですよ、うん、全部録画して、うん、でその中の一つのドラマの主題歌でもあった曲ですかね。
知ってる、はい、私もそのドラマきっと見てました。
そうですね、先ほどちょっとモノマネさせてもらった曲ですね。
あの曲ね、
はい、20歳の約束っていうドラマですね。聞いてください、約束の橋。約束の橋でした。
はい、モノマネ。
君は行く。
似てる。
似てる。今まで。
ですね。
ちょっとジュリーにも沢田健二さん。
最近やってないから締め方分かんなくなっ
ちゃった。行く行
く。もう大丈夫です。
でもいい曲ですよね。でも佐野元春さんって、はい、歌メロというか、はい、こうリズムの取り方が独特。
あ、そうですね、確か
だよね。
う
ん、なんかもうだいぶ前だけど。男同士でカラオケに行った時に、はい、私が約束の橋をカラオケで歌っとったら、はい、佐野元春が大好きだっていうドラマーの後輩、はい、全然ノリが違うって言われて、あーえーと思ってすごい傷ついて、
遊びなのに、
あ、気持ちよく歌ってたのにと思ったら、たくみさんリズムのノリが違いますって言われて、と思ってお前厳しいなと思って、
厳しすぎですよね。しかもカラオケでそれテンション下がりました。
遊びなのに。でもそれくらい好きだったファンの方の前で歌ってしまったたくみさんが悪い。
まあそうなんですけどね。い
や、それくらいやっぱね、だって武見さん歌手ですもんね。
そうですよ。
それくらいリズムが独特、オリジナリティがある。
難しい、すごくね。
そうですか。
こう歌メロの乗せ方というかね、この、
なるほど。 今日の田中アートアーティストピックアップ佐野元春さん取り上げました、うん、
キャメラ行く
レパートリーに何ちょっと入れようと思って
ね。入った。いらっしゃいませ。
入ってないでしょ。
さあ続いてはケイズドリーム3月のレコメンドアーティストです。リブソニックスを紹介していただきます。
はい。
改めてどんなバンドなのかお願いします。
4人組のロックバンドですね。ボーカルの赤塚くん、ギターボーカルですかね、赤塚くんのこのセンスが抜群なんですけど、なかなかこう世には出てきてない、これ見つけたら最高なので、あ、これ初めて聞くわっていう人はぜひライブ会場に足を運んでほしいなというバンドですね。
うん、田中アートさん曰く日本のオアシスって言ってましたよね。
いや、これギターの尾又くんはニルヴァーナ大好きなんですよ。すごいですよ、自分ぐらい好きですね。
あ、なるほど。
で
ついてこれてる感じだ
な。いや、もうめちゃめちゃすごいですよ、すごい好きで、でボーカルの赤塚くんはやっぱ UK 系がオアシスはすごい好きなんですよ。その尾又くんはニルヴァーナ好きで、わしさまはねみたいな感じなんですよ、うん、そのやり取りを裏で見たりするとすごい面白いですね。
なるほど、
はい、曲はこれ抜群にいいですね、はい、いや、そこが融合したと思って聴いてもらえると嬉しいですね、うん、
はい、
じゃあ聴いてください。リブソニックスでラッキーマン。
Ciao.
稲毛ケイズドリーム3月のレコメンドアーティストリブソニックスでラッキーマンでした。
はい、はい、なるほどね、うん、セックスピストルズとかも好きだったりしない？
あ、でも結構その UK がもう本当、うん、好きなんですよ。なんで、うん、その日本人がその UK 好きでそれをうまくこう入れ込むとこういうのが出来上がったんだろうなってのは思うんですけど、うん、そうやって作ってる人あんまりいなくて、うん、このバンド見てるとなんでこんなバンドいなかったんだろうと思いますね、うん、歌声とかもいいんですけど、うん、それよりもこういう楽曲って日本であんまり出てきてないなと思ったんで、うん、
なるほど、
うん、なんでこれから期待っていうほど若いバンドではないですけど、もう俺がなんとか押し上げます、
はい、ぜひぜひ、
はい、
手を後ろで組んで歌っているイメージが、
うん、オアシス、
うん、みたいな感じがやっぱ浮かんできますね。
ギター持ってますから
あ、そうか、残念このリブソニックスケイズドリームのスケジュールをちょいちょいチェックしていてください。いつか出ますよね。
いつか出ます、ね、あのいつでも出ていいよって本人に今言いました。
伝わりますように出てください田中畑さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。